7月5日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
野球ですよ。
野球です。海の向こうメジャーリーグ、オールスター戦が今月11日、シアトルで開幕します、
ね、人気あるもの。大谷は
大谷翔平選手から目が離せません、
ね、オールスターにはイチローも出ましたがね、
はい、
イチローの場合はなんかこう愚弄者というか近寄りがたい雰囲気があったけど、大谷はね、あの調子ですからね、もう人気があると。
もうメジャーの中でもファン投票ダントツ1位ですもんね。
すごいな、すごいな、うん、
楽しみです、
はい、
今月皆さんから野球でお待ちしております。
よろしく。ほんでね、
はい、
刑務所というか死刑の話とかして暗くなりましたがね、
はい、
丸谷彩一という作家評論家、もう10年ぐらい亡くなって10年ぐらい経ちますかね。
そんな なりました。
丸谷彩一はこんなこと書いてました。刑務所に関心があるのは幼児体験のせいかもしれない。
幼児体験、
私の生まれたうちのすぐ裏には、霧の木が一本立っている原っぱがあって、しかし子供たちはそこではあまり遊ばなかった、
うん、
あれはやはり道を一つ隔てたすぐのところに刑務所があったせいで怖かったのかもしれない、
うん、
怖いけれどもしかし印象が深く、それでなんとなくこう執着することになったのかもしれない。うん。で、私の長編小説、うん、たった一人の反乱には、はい、女子刑務所の中が書いて描いてある、うん、女子刑務所についてあれだけ情報を提供しているものは他にはないそうである。
あ、そうですか。
これは自慢しているのではないですよ。あの本の刊行後数年経ってから、とある週刊誌の編集部から電話がかかってきて言われたことである、
はい、
その電話の主はまず自己紹介をしてこう言った。
実は女子刑務所の中を探るという企画を立てまして見学しようと思ったんですが、どうしても許可がおりません。ところが不思議なことに、私はあの中について実によく知っているんです。いろんなことを知っているんです。どうしてだろうとじっくりと考えた結果、分かったのはたった一人の反乱で読んだということでした。あれだけお書きになる以上、やはり実地にご覧になったと思いますが、いかがですか。
は、はい、見学しました。
やはりね、
入れてもらいました、はい、
そうだったんですね、
うん、
で、その許可はどういうふうにしてお取りになったんですか。
私は笑って言った。こっちの場合も最初は編集部がいろいろものすごく努力していくらやってもダメだった、
うん、
それで私が奥の手を使ったんです。
奥の手ですか。奥の手とは、
ここまでしか言えません。ご自分でよくお考えになるんですね。いいですか。
はい、
奥の手ですよ。普通の手じゃありませんよ。紹介者に対する義理があるから明かすことができないのである、
うん、ね、
そんなあれやこれやの挙句入れてもらったのが驚いたこと、入れてもらって驚いたことが2つある。
2つですか。まずは
あのさ、俺の記憶ではたった一人の判断のない、自分、あ、
漱石さんもお読みになったんですね。
昔ね、なんで恋人の母親がね、なんか犯罪者で出所してくるんですよ。そういう話だった。だから詳しい、あの刑務所の中を描いていると。で、入ってみて一つは、はい、彼女らの住む部屋が実に小ざっぱりと片付いていること。
あ、そうですか。
これは工場に働きに出た後を見せてもらったのだし、
うん、
それに差し障りのある場所は見せてくれるように決まっているかけれどもね。
綺麗好きなんですね、皆さん。
もう一つは美容院で働いている女の人たちが美人ぞろいだったこと。
あ、そうですか。
なのでね、美容院にいるのは一体どういう人たちですかと尋ねたところ、返事はこうだった。大抵殺人ですね。
え、
あれは技術を身につけるのに時間がかかりますから、どうしても景気が長い人じゃないとね、と言ったそうです。直後に川端康成さんにお目にかかる機会があったので、この話をしたら例の大きな目をもっと大きくして興味津々という表情になったという。で、中はね、
はい、
そりゃ分かりませんわね。
普通はね、入ったことないのでね、
まあ、東映の映画とかでね、まあ、ちょちらっと見る程度ですけど、でね、
面白い本を今日は漱石さんお持ちくださいました。
いや、見つけたんですよ偶然。
刑務 官たちが明かす報道されない刑務所の話、ね、漫画になってるんですね。
そう、刑務所はもちろんその受刑者たちがね、罪を償うために生活を送ってるでしょ。でその中で働いているのは通称刑務官と呼ばれる、はい、法務事務官たち。
高倉健さんがその役で映画作りましたよね。
あ、そういうのもありましたね、ええ、全国の刑務所何本あると思いますか、日本で。
いくつでしょう。
急ですけど、75あるそうです。
あ、そう、各都道府県
75だからもっとあ
のプラス
あるんでしょうね、
いくつかということ。
私の分一の網走番内でしか、収容人数は約7万人、令和元年で、はい、で7万人、日々その収容人数は右肩上がりだそうです。今
で
も
ね、
今でも東京の人事
です
よ、オレオレ詐欺なので、芋づる主義で。でその施設管理を担う刑務官は17,500人、でね、まあ刑務所受刑者1人に対して4人がいるわけですね。でもこれ専属で1人の受刑者の面倒を見ているわけではなくて、刑務官は受刑者を見るだけではなくて、いっぱい仕事あるんだね。
いや、その管理とか様々でしょう ね。
で刑務所に、受刑者が入るとき、まずどんなことをするのかね、ワンダジュワがないでしょ。だから彼らはね、まず最初に身分調査を行う、顔写真を撮ったり名前を確認する。でその仕事を受け持っているのは分類という係の人。
分類、
ええ、刑務所に入った受刑者の名前とかの確認が終わると、次に聞き取り調査を始めます。要は人生の振り返りですね。生い立ちを聞くことで本人の性格や心的な傾向をつかむのが目的です。あなたの生まれはどこですか、ご両親は、学生時代の思い出は。受刑者の人生から犯罪に至る経緯まで全て記録する。これは矯正のための大事な資料になります。
じゃあ時間をかけて
しっかりと聞き取り調査や作成した資料や、検察から送られてくる資料をまとめたのが身分帳と呼ばれる冊子。それを見ればこの受刑者のことが何から何まで分かるので、ある意味その人の一生の辞書みたいなのね。この身分帳は刑務所の事務所内で管理されていて、新しい情報が入るたびに更新されていく。このような大事な情報が載っているために、万が一刑務所が火事になった時は特別な対応します。
どんな対応ですか。
ね、それは身分帳が焼けないために窓から投げ出して守る。
あ、そうですか。
貴重な情報が消える方が怖いですからね。
そうですか、で窓から掘ります。窓から
今はデータで、
ちょっとアナログですね。
最後まで聞きなさいか、ずっと。今はデータと帳簿で両方管理してる。
よかったです。
昔はね、でもデータなんていうのは危ないでしょ。だから俺は必要だと思うんですよ、紙って。いつもね、そのほら パソコンに入れればいいって消えるかもわかんないでしょ。だから紙と両方データと、で昔は紙だけで管理してたのが、その名残って言えば名残ですね。だから身分帳の製法がしっかりしているのは窓から投げても大丈夫。バラバラにならないね。でね、この身分帳にはね、その本人以外にどんなことがあるかというと、犯罪の概要とか、ね、親族の状況とか、ね、でこれらの情報は複数でチェックしてデータ登録、施設によってチェックの人数は違うけど、5人から15人ぐらいでこう、ね、置き場そういうところで見るんですよ。で回覧方式でこう見ていって、で間違いや誤字などをチェックするという。でね、身分帳は公文書なのでチェックは必ずしないといけない。で通常受刑者は拘置所から刑務所へ移送されるでしょ、はい、で刑に服しますね、でその身分帳の作成も一緒に、すると。でその時に今度はあの危ないタイプだと毒棒に入れたり、持病があれば医者に見せると。でこの身分帳の保管期限はズバリ30年だそうです。でもまた出てきたり入ってきたりするでしょ。そうするとまたそこから30年というのですね。でね、刑務所に入った受刑者はまずその分類担当によって面接を受けて、そして今度はね心理分析して で刑務作業の内容や部屋を決めたりする。いろいろね、この人はどんな仕事に向いているのかとか、
はい、まあいろいろその部屋割りみたいなのも気を使うところも当然ありますよね。
そう、
だから相性なんていうのもあるでしょうしね、同じ
初犯とか、はい、26歳以下とか、
うん、
それから性犯罪者とかこういろいろこう分けるんですね、はい、まあこれからどうなっていきますか、もうちょっとやってみましょう。
はい、それではプラスワンです。ケイシーリンデンをお送りしています。今日の曲は
難点はね、
はい、
音悪いんですよね。まあ古いから
そうですか、
ちょっと悪いですよね。でも昨日も地味ですけど今日も地味です。
はい、はい、ケイシーリンデン、グッバイジミー、グッバイ。